ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さて、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日はですね、マイレージを使って旅をしている方も、きっとね、聞いていただいている方だと多いのかなとは思うんですけれども、はい、最近マイルもいろいろと、改悪というか変更が入って、国際線の ANA の国際線の必要マイル数が上がったりだとか、JAL は変動制をね、もう導入していたりだとか、せっかく貯めたマイルでここに行けるはずだったのにまだ足りないみたいなことがあったり、あと LCC だと結構安く行けるので、そうするとマイル貯めて使ってサーチャージ払ってだとなんかお得な感じがしないっていう方も多いと思うんですよね。なので今日はやっぱりね、こうマイルの醍醐味みたいな2つの方法をお教えしていきたいなと思います。
ぜひぜひ。それはね、そうなの、知識ないとなんかこれ得だったのどうだったのっていうのがね、分かんない時があります。
なんかちょっとだいぶ前にやった大阪にはね、マイルで行かない方がいいかもしれないっていうね。
そう、それもひろこさんに聞いて、あ、そうなんだと思ってね。そうそう、そういうの知らないと、あ、マイルがあるからもう何でも乗っちゃってやっちゃうと意外と損だったっていうことがありえますよね。
そうなんですよ、なのでちょっとね、賢く、やっぱりせっかく貯めたマイルは賢く使わないといけないので、賢くなる2つの方法のまず1つ目からちょっとねお話ししていこうかなと思います。
いいぞいいぞ。
はい、
はい、
まずは、ちょっとこれ簡単な方からいくと、言葉は難しいかもしれないんですけど、オープンジョーっていう言葉、ご存知ですか？
はい。言葉はご存知ですか？質問にははいなんですけど、説明はできません。ごめんなさい。
説明できない。そう、なんかあるよねっていう感じだと思うんですけれども、これ簡単。はい、オープンジョーっていうのは、例えば、国際線の方が楽しいから国際線で話をすると、東京からパリに行きます。でパリに行って、パリから帰ってくる、シェルドゴールから帰ってくるっていうのが、単純に往復で、例えば、9万マイルだったりするっていうことだとしたら、パリに行ってそこからロンドンにも行きたいなとか、ストックホルムも行きたいなとか、ヨーロッパ行ったら多分いろんなところを回りたいですよね。でもじゃあちょっとそっちの方にね、南の方とか北の方に行ってまたパリに戻ってきて、そっから帰らなきゃいけないっていう風に思ってると、結構時間的にも移動のね、コストって、お金ももちろんだけれどもかかってくるので、それだったら一層ヨーロッパへの往復の特典航空券っていう概念、パリまでの往復の特典航空券を取るじゃなくて、ヨーロッパまでの往復の特典航空券を使うっていう風にちょっと概念のスイッチを変えていただくと、行きはパリに入って、帰りは、例えばフランクフルトからアウトして東京に帰ってくるっていうので、日本に帰ってくるっていうことでもいいんですよね。この降り立ったエアポートと、都市と、それから今度袋に着くエアポートが違うことを、オープンジョーっていうんですよね。
それできるのね。
できるのよ。
できるのね。なんかそれって片道取んなきゃいけないのかな、高くなるなって思ってた。
そうで、よくよく考えてみると、例えばマイルのチャートっていうね、どこに行くのに何万マイルかかりますっていうのは、パリ行きだと何万マイルかかります、フランクフルトだと何万マイルかかりますっていう風になっていなくて、大抵の場合はエリアとかゾーンって言われるものに分かれていて、ヨーロッパ1とかアジア1 とか、そういう風になってるじゃない？アジアの場合だと、アジア1に入っているのは、まあ、例えば中国とか、モンゴルとか、うん、どこがあるかな、まあ、香港とか、そういうところ、台湾もそうかな、アジア1ってなってるけど、で、アジア2がシンガポールとかバンコクとかベトナムになってる。だったら、まあ、アジア2の中、ベトナム行ってシンガポールアウトでもいいし、まあ、さっきのヨーロッパだったら、ヨーロッパは1とか2とかなくて、もう日本からすればヨーロッパ、欧州っていう形なので、まあ、それがイギリスであろうが、フランスであろうが、イタリアであろうが、どこでも、まあ、そう、欧州っていうカテゴリーなので、概念としては日本から、ヨーロッパへの特典航空券を取る。なので、行きがどこどこ、帰りの、エアポートがどこどこで OK ってなるんですよね。
それ、マイルだからそれができるってことかな？
まあ、マイルだからってわけでもないんだけれども、結構、往復で購入、航空券をね、往復で購入するっていう、まあ、やり方というか、日本では往復で購入するのが当たり前だったり、往復の方が、まあ、購入するとき安いっていう概念があるんだけれども、実は世界中で見ると、片道で買っても往復で買ってもあまりお金は変わらないっていうのが世界のスタンダードであって、そうなってくるとみんな自分の都合で行きはパリだけど帰りはフランクってやるので、なので、まあちょっとね、あんまりこう私たち日本人が触れてない常識かもしれない。
へー。まあ、確かにね、片道ずつ買えるんだけど高くなるし、どうしようかな、戻んなきゃいけないのかなっていう頭がありました、
まあ、例えば ANA のサイトとか JAL のサイトで往復でそうやってオープン上で取ってみるとやっぱりちょっと割高にはなると思うんだけれども、まあ、それは何が違うかっていうと、行きとかこうガチャガチャだから高いですよじゃなくって、実際にその航空空港でかかる利用料とか税金とかが国によって変わってくるので、まあ、そういったもので値段の変化っていうのがあるんだけれども、マイルの場合は、まあ、その辺は欧州っていう、まあ、グループの中でできるので、でこの、まあ、夏というか7月から、ANA の場合はミラノ、ストックホルム、それからトルコ、イスタンブール、そしてウィーンっていう風にね、ちょっとコロナの前に本当は就航していた、路線が、まあ、やっと復活して取りやすくなったので、今ある、まあ、ロンドン、パリってすごく人気で、もうほとんど空いてないみたいな状態なんだけれども、ちょっと取りやすくなってくるし、まあ、フランクフルトなんかもね、ハブ空港なので、どこか、まあ、そこからもう一つフライトつけて、特典航空券を発券するみたいなこともやりやすくなってるので、まあ、この行きと帰りの空港を変えて、その区間を自分で、例えばヨーロッパだったら鉄道の旅行とか、まあ、LCC でつないでもいいし、まあ、ちょっとね、離島に行ってみようかなとか、そんなこともできるので、結構自由にね、使えるんですよね。
へぇ、だってヨーロッパ行ったらいろいろ回りたいもん、鉄道のために素敵だし。
うんね、え、そしたらなんかまたパリに帰るっていう、そこだけなんかすごい、ね、日本に帰るためにパリに戻る、こっからみたいなね、もう今もうだけどみたいな、そんなちょっと大変じゃないそれってね。
だってそうそう、パリに戻んなきゃいけないから行動範囲狭まっちゃうってこともあり得るもんね。
そうなの。だから結構ね、そのオープン上っていうね、のを知っていると、旅程がすごく組みやすくなってくるし、さらにそのオープン上の何て言うのかな、バラエティっていうか、例えば、まあ、ハブ空港ね、ダイレクトに ANA の機材で飛べるところっていうのは、まあ、直行便が飛んでるところっていうのはやっぱり主要都市に限られるんだけれども、航空券の場合は別に便さえ見つかれば、空きがあれば、もっともっと奥の方に入っていけるのね。例えばポルトガルのポルトに行きたいっていう時に、まあ、ヨーロッパ、例えばフランクフルトとかミュンヘンとかを経由して入っていくっていう風に、特典航空券に空きがあれば行くことができるので、そうすると行きは、東京からポルトまでっていうチケットを取って、でポルトガル見て、まあ、スペイン行って、でまあ イギリスの方に行っても抜けてもいいし、イタリアの方に抜けてもいいし、なんてやっていて、まあ多分、例えばミラノがね、就航してれば、じゃ帰りはミラノアウトにしようかな、みたいな感じで、旅程を作っていくことができるのね。で最後もミラノは、まあ、ハブシティだけど、ミラノじゃなくて、どこでもいい、フィレンツェでもいいし、まあ、イビザとかね、でもいいし、まあ、フライトがあるところだったら、ボルドーでもいいし、っていうところからスタートすることもできるので、それ考えると、結構ね、お得になってくる。
なんかすごく自由に行きたいとこに行きやすくなるよね。
で、大体まあやっぱりヨーロッパの国内でも、まあ、国内というか、宣言の中でも、ワンフライト取ろうと思うと、フルキャリアサービスだとやっぱり2万円ぐらいするし、LCC 乗ったらまあ6700円ぐらいからあるけど、結局プラス荷物とか、あとなんかチェックインめちゃくちゃ3時間4時間前に来てくださいみたいなのだと、やっぱり時間的にロスをするので、それを考えたら、まあマイルできちんと、2フライトずつぐらい取って、ちょっと奥のディスティネーションまで行くっていうね、のもできるので、結構ね、お得だと。
へー。それは、知ってると知らないので、全然旅の。
いや、本当に本当に。例えば、海外の人が日本に来た時に、東京イン、東京アウトじゃなくてもいいわけだよね。
あ、そういうことよね。
そうだから羽田に降り立って、なんかねずっと南にこうね下って、いろいろ旅しながら、まあ、それは新幹線かもしれないし、まあ、ワンフライトつけるかもしれないし、そして最後沖縄から、まあ、アメリカにアウトとかでもいいわけだよね、まあ、結局飛行機としては羽田を通過してたり、キックスを通過してったりするけれども、特典航空券の起点地っていうのは沖縄でもいいわけだから、そうすると沖縄羽田を取って、で羽田からまた特典航空で帰るしなくても、沖縄から特典航空券が始まるみたいな感じで帰れるので、海外の人もきっと日本をそうやって、オープン上で楽しくフライト取ってるんじゃないかなと。
ちなみにオープン上の上ってどういう意味？
なんだろうね。私も知らない。オープンはいいけど上は何だろう？
上は上さんが作ったのかな？
いやそうで
もない。わかんない。適当なこと言いました。
これちょっと誰か調べてね、ちょっと知らせしていただければいいかなと。もう普通に聞かせたから、何のこと、どういう語源なんていうのは考えたことはなかったけど。
いや、ふとね、なんかオープン上ってもなんか言葉はね、知ってたんだけど、
ねえ。
何だろうって今、ふと思ってね。
面白い。
いらん質問をしてしまいました。
いえいえ。ねえ、でもこうやってね、ちょっとこのオープン上を使っていただくと、アジアでも結構できて、まあ例えば、シンガポールに、最終的にはシンガポールで遊びたいんだけど、シンガポールに行く前に、まあ、ちょっと香港に寄りたいなとか、シンガポール寄って、ベトナム寄って帰ってきたいなとか、そういうことができるようになるので、2、3年回って帰ってくるっていうことになると、単純に1往復で、まあ、シンガポールでね、いろいろと楽しんでもいいんだけれども、まあ、ちょっとお友達に会ったりとか、昨年私はバリ島に行くときに、行きは香港で乗り継いで、で、シンガポール、バリに行って、帰りはバリからシンガポールに行って、そこでもお友達と朝ごはん食べて乗り継いできたみたいな感じなので。
なんと素敵だ。
こんな感じでぜひぜひちょっとオープン上を調べていただいて自分のね、旅程を作ってみていただけたらいいかなと思います。
はい、周遊の旅をねぜひ楽しみましょう。
はい、まあ、今日2つ話すって言ってたけど1つになっちゃったので次回でもう1つ、はい、このオープン上といえばなんとかっていうのがありますので、まあ、マイルね詳しい人は多分こっちだなと思うかもしれないんですけれどもぜひ次も聞いていただけたらと思います。
はい、今日もありがとうございました。